76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは司法書士法人新潟合同事務所所長、徳本義彦さんです。新潟合同事務所は新潟市中央区に事務所を置き、14名のスタッフが働く新潟県内最大手の司法書士事務所です。法律実務に精通したスタッフのもと、不動産の名義変更手続きから遺言や相続に関する相談手続きなどを手掛けています。徳本所長は、依頼人は一生に関わる問題を相談に来るケースも多い、我々は一度の出会いから依頼人との一生のお付き合いが始まると考えて最適な提案をしていきたいとおっしゃいます。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは司法書士法人土地家屋調査士行政書士法人新潟合同事務所所長、徳本義彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。司法書士さんでいらっしゃるんです、
はい、
徳本さんは。
そうです。そうですよね。司法書士と行政書士。
あ、行政書士さんでいらっしゃって、はい、事務所は新潟駅前に。
はい、新潟駅前ですね。新潟駅前徒歩30秒です。
徒歩30秒。はい。はい、何人ぐらいこういうスペシャリストさんがいらっしゃるんですか、法人っていうこと。
今司法書士の有資格者が4名、
4名
ですね、はい、で土地家屋調査士が1名、行政書士資格者が2名、
2名と
ですね、
はい、そうですか。で全体では、何人、
14名
いらっしゃるということですね、はい、多分リスナーの方もですね、行政書士とか司法書士の方と一緒に何かをするっていう機会って一生のうちそんなにないと思うんですよね。ちょっと具体的にどんなことをされる職業なのかっていうのを教えていただけますか。
は
い、
司法書士や行政書士は、皆様の代理をして行政庁や、法務局なんかへの、はい、提出処理の代行をするのが、主な仕事だと思います、
はい。
まあ、最近はそこの手前のコンサルティングだったりとか、うん、ご相談を受けたまわったりとか、はい、まあ、そういったものも多くなってるかなというところですね。
そうですか。
基本的には代行業。
代行業、はいはい、一番身近なところで言えば、例えばそのマンションの名義変更だとか、ね、はい、不動産売買とか、はいはい、その時に、まあ、本当にハンコをつく、
そうですね、
こうね、はい、一大決心のね、はい、あの時に、まあ、いらっしゃっていただいて、ね、
はい、
ということなわけですよね、はい、あれはもうその司法書士さんがいないと売買契約というのはもうできないことになってるんですか。
できないっていうことではないんですけど、はい、まあ、事実上司法書士がいないと手続きができなくなってるっていうところでしょうかね、
うん、はい、なるほどね。この法人っていうのは最近になってこうよく聞くようになったんですけれども、
はい、ね、
司法書士さんの、ね、個人事務所みたいな形ではよくお聞きしてたんですけど、はい、これいつ頃からこういう法人っていうのができ始めたんですか。
司法書士の場合は平成15年から、はい、法改正がされて法人が作れるようになったとですね。それまでは個人事業以外はできなかったんですけど、
逆に個人事業以外はできなかった、はい、
できなかった。
それが法人 OK ですよ、はい、というふうになったんです、
はい、そうですね。
それら背景って何かあるんですか。
やはり規制緩和っていうのがこの時期一番多かったんだろうと思うんですね。まあ、多様なスタイルというか、うんうんうん、それをまあやってみようかっていうことじゃないかなと思うんですけど、
なるほどね、はい、そうですか。で大体今日本にどのくらいこの割合としては法人格でいらっしゃるんですかね。
司法書士法人が全国で500法人ぐらいって言われてますね。
500法人、
司法書士は全体で多分1万5、6千ぐらいなのかな。
そんなにあるんです いらっしゃるんですね、はい、でその中で法人という形が500社ぐらい。
そうですね。
というとまだまだやっぱり個人でやられてる方の方が多いってことですかね。
ほとんどが個人の方ですね。
はい、そうですか。この法人になることのメリットというのはどういうところなんですか。
はい、やっぱり専門性の共有ってところが一番あるのかなと思うんですね。あの一人でやってると全分野一人でやらなきゃいけないですけど、業務のシェアができるとですね、自分の得意分野に集中することもできるし、あと一番いいところで言うと、あの分からない時に隣のやつに聞けるってことですかね。
そっか、一人でやってたら一人で悶々とね調べて悩んで、
はい、調べて悩んで、で役所に問い合わせをしたりとかっていうことになっちゃうんですけど、はい、まあ、我々の場合だと署内で協議をすることで大体解決はできちゃうっていう。
そうなんです、はい、じゃあ仕事もスピーディーに。
そうですね、スピーディーですね。あとは個人事業でいうと休めるってとこですかね。一人でやってて例えば不動産の取引がありますっていうと、日にち決まってて時間決まってるわけですよね。絶対に休めないわけですよ。です、ね、自分が都合が悪いからとか、風邪ひいちゃったからとか、インフルエンザになっちゃったからって言って休んだら穴開けるってわけにいかないので、その際法人の場合だと別の資格者使用者が交代できるっていうのがありますよね。
なるほどね。
そし休みを取ったりもできますし、
あ、そうですね、
まあ、それのメリットは組織化のメリットってのあるのかなと思ってますけど、
はい、まだあのお若くていらっしゃいますよね。代表でいらっしゃるんですけども。
そうですね、はい、平均年齢からいくとまだ随分下かなとところですけど ね、はい、新潟県の司法書士会の平均年齢がだいたい60歳って言われてるので、
はいはいはい、
そこから見るとまだ、キャリア20年過ぎましたけどまだ若手ですね。
そうですね。そっか。でも本当あのとってもこう話してみてすごくこう気さくな感じでね、私一度だけ司法書士さんにお世話になったことがあるんですけど、はい、マンションの名義変更とかそういうので、
はいはい、
真面目な硬い感じで、非常にこうニコリと思って
そう、
あ、
そういうイメージですよね。
イメージがありまして、はい、ちょっと こんな気さくな方だと思わなかったんですけども、
僕業界で最も緩い男って言われてるんでもうしょうがないかなと思います
けど、ね、はい、でもなんかこうね、ちょっとほっとする感じはありますよね。
ありがとうございます、
ね、はい、でもまあそこがまたね、あの特徴でもいらっしゃるのかもしれない、ね、なと思いますけれども、はい、あの
そうですね、そういった不動産業者さんとか銀行さんとかがそういった場に呼んでいただくってことになるんですけど、うんうん、僕の場合不動産業者さんあたりから、うんうん、トーク力で呼ばれるっていう、お前を呼ぶと場が和むからお前が来いっていう、
なるほど、
いうこともおかげさまであるっていう、できれば腕で選んでほしいなと思ってるんですけど、そっちじゃない
もちろん腕があってのことなんですけれどもね。、はい、でも確かにそうでしょうね、はい、あの徳本さんはどういうきっかけで、
はい、
実は富山のご出身なんですよ ね、
そうですね、富山県高岡市生まれ、
高岡市生まれで
高校生まで
高岡で過ごして、
はいはい、
で大学で新潟に来られたんですか。
そうですね、新潟大学に入学しまして、新潟に来ましたっていう、
は
い、
そうなんですね、もともとそういう、まあ、司法書士とかそういうものを、まあ、法律に関わることを目指して、まあ、法学部に入られたんだとは思う。
いえ
違うんですか。
なんとなく。
なんとなく、はい、じゃあ特にそういう、まあ、あの気持ちもなく、まあ、法学部に入って、
うん、
バイトなんかもしながら、
うん、もうほとんどアルバイトのみ。
ああそうですか。
な感じですかね、
はい、どんなバイトをされてたんですか。
飲食店とか、うん、夜のバーテンさんとか、まあ、割といろんなのやってました。
ああそうですか、はい、そうした中で、
はい、
いつ頃からこういう道にっていうことが芽生え始めたんですか。
道は全然芽生えてなくてですね、大学4年生の春にさすがに夜の仕事はしんどいだろうって言って、
はい、
昼間のバイト探したんですね。
4年生の春に、
はいはい、昼間のバイトなんかねえかなって言って、たまたま友人でゼミの教授が、司法書士の事務所でバイト募集してるよっていうのを聞いて、
うん、
何それ昼間のバイト。じゃあ行くわって言って紹介をしてもらったっていう、
あ今のこの事務所にですか、
はい
はい、あそうなんですか。バイトとしてどういうことするんですか。
もう普通に今と同じように、思いっきり仕事をさせられていて、
あそうなんです
か。でまた大学に全く行かず、普通にお仕事してました。
そうなんですね、
はい、入社して半年でも鍵持たされてて事務所の。
またそれはすごい信頼されたんですね。
いやすごいいい加減な事務所だったなと今にして思いますけどね。
この最初もともとの事務所は個人事務所だったんですか、は
い、そうです個人事務所です。
あ、そうなんですね、はい、個人事務所でお一人でやられていて、
当時やっぱり人数がいる事務所で13人、
あそんなにいらっしゃったんですか、
うん、いる事務所で、まあ、手が足りないからアルバイトっていう ことだったみたいなんですけど。
あ、でも考えてみたらバブルの頃だったから、
そうそうそう、一番いい、
一番もうすごいウハウハで、
はい、一番司法書士の良かった時代、
ね、契約がいっぱいあって、はいはい、あ、そうなんです、
動産取引が多くて、
なるほど。じゃあそういう中で人手が足りないからということでバイト募集、はい、
で学生でも学生のアルバイトでも探してこいっていう感じだったみたいなんですけど、でたまたまうっかり入っちゃった。
うっかり入っちゃって。でも、はい、そしたらがっつりとこう仕事をさせられるということ
ですね。やってみてやっぱりすごく面白かったんです、ね。
面白かった。どんなところが面白いと思います
。学生からすると世の中の経済の動きがどうなってるかって全然わからなかったのが、うん、あ、不動産ってこうやって売り買いされてるんだとか、銀行さんってこうやってお金を貸してるんだとか。
なるほど。
経済ってこういうふうに動いてるんだなっていうのが。まあ、ある意味客観視できるんですよね。ちょっと一歩引いた立場で、当事者ではなくて、観察するような見方、視点で見れるので、まあ、これは面白いなと。で、必ず司法書士って仕事がないとそういった経済活動って動かない、手続きが動かないようになっていて、でそこにお手伝いができて、でただ結構地味で目立たない、
うんうん、
まあ、仕切り屋さんなんだけど、うん、全然目立たない、
はいはいはい、
鍋奉行みたいな、
そうですね、
そんなイメージだったりするので、うん、で仕切りは仕切り屋さんだったりとか段取り屋さんだったりとかっていうので、すごく、その手続きがきちんと滞りなくいくようにいろんなことを気を配って準備をしてるんですけど、
うん、
その準備してるところは全くお客さんには見えてなくて、
まあ、そうですよね、はい、もうちゃんとこう書類も作成された状況で来て、はい、でいらしてくださるっていう、
で間違いないのは当たり前でっていう仕事だったんですけど、うん、それってなんか面白いなと思ったんですよね。
あ、
目立たないけど大事な仕事 で、
そうです、ね、
で人のお役に立てる仕事 で、 かか、ね、うんうん、でそういうところが面白いなと思って、
う
ん、なんかどっぷりハマり込んじゃったんですね。
そうですか、はい、じゃあすごく面白くなっちゃって、はい、就職活動とかは、
しないでそのままうっかり就職です。
この事務所に、
はい、そして今に至るっていう、
へえ、でそこに、まあ、いよいよこう、ね、スタートということになるんですが、
FM Kent
76.5、 伊藤さと子と新潟の経営者、今週は司法書士法人土地家屋調査士行政書士法人新潟合同事務所所長徳本義彦さんをお迎えしてお送りしています。さて、なんかこうゆるっとこうね、そのまま事務所に、はい、こう就職することになった、ね、はい、わけですけれども、はい、資格はまだ持ってらっしゃらなかったわけですよね。
そうですね、はい
はい、じゃあ就職した年から勉強を始め、
全然2年半ぐらい全くスルスルと言いながら全くやらなくてですね、
はいはいはい、
どっぷり仕事を2年半ぐらいですかね、
うんうん、はい、やっていて、もうお忙しの時期でしたし ね、
ね、
事務所自体もね、
はい、
うん、でそこでやっぱり資格取らなきゃまずいだろうと、
そうですね、
うん、はい、そういう、まあ、思いに至ったのは何か理由があるんですか。
うん、やはり、そうですね、立場の不安定さっていうのが一つなんですよね、
うん、
であとはやっぱり自分の名前でできるようになりたいっていうのが一つっていうところですけど、うん、立場の不安定さって今この事務所を運営してるのもそこが原点にはなってるんですけど、
はい、
個人の資格者の事務所に勤めてるって、その親分死んだら無職になっちゃうんですよね。
確かにそうですね。
でそれを考えるとやっぱり自分の資格を持ってなきゃいけない、
うん、
で複数資格者がいる事務所じゃないと運営が継続的にできないんだと思ってたことと、
なるほど、
やっぱり資格がないことで仕事は一生懸命していてもやっぱり世間様の扱いが少々悪い。
まあそうですね、はい、はいはいはい、
肩書きっていうものの差っていうのがやっぱどうしても超えられない壁があるので、そうするとやっぱりあった方がやりやすいんだろうなっていうのがあったので、
うんうんうん、
まあ、資格取りたいなっていうふうにだんだんなっていった、
だんだんなっていった。ただまあね、事務所大忙しの書き入れ時の時ですし、
はい、
勉強するとなると仕事しながら勉強するっていうのも、まあ、うん、まあ、大変なことですよ、これだけ難しい、はいはい、どうされたんですか。
諦めまして辞めようかなと思ったんですね、
はい、はいはいはい、はい、
事務所を、
うん、
で先代の、所長に、
はい、
辞めたいんですけどって言ったら、先代がいやお前研修生にしてやるから勉強してこいというふうに送り出していただいて、事務所に応援してもらって無職で受験勉強に突入という大変幸せな機会に恵まれまして、
そうなんですか、
はい、東京とかに行くとそういう受験予備校があるんですけど、
はい、
その受験予備校に、まあ、無職で通うという、
それをあの出してくれて、学費は自費で、
学費も全部出してもらって、基本給の半分出してくれて、お小遣いだって言ってくれて、本当にありがたかったです。
で、親切な。全体の所長さんはなんていう方なんですか？
長野勇ってい
う人なんですけど。長野勇さん、
はい、
長野さんにもう足向けて寝られないですね。
本当育ての親ですからね。
あ、そうですか、はい、でも何かそこまで徳本さんにこうねしてくださるというのは、徳本さんの中に何かがあるからそこまでされしてくださったんだと思いますよ。
まだバブル期で儲かってたんだと思うんですね
いやそうは言いますけど、うん、でもやっぱり ね、いつまでもこう安定的に入る仕事とも限らないわけ
ですよ。そうですね、
はい、そういう中でこれだけの投資をね一社員にするっていうのは、うんうん、よっぽど何かをこう感じなければしないと思うんですよね、うん、そんな話はあのお聞きになったことないですか？
ないですね。なんとなくですけど、まあ、ずっとちょうど 親子ぐらいの年齢は離れていたので、本当に親子みたいな感じでしたし。
あ、そうですか。じゃあもうお父さんですね、
はい、そうですね。
あ、はい、じゃあそれで研修生で学費まで出してもらって、はい、お小遣いももらいながら、
はいはいはい、
なんとも羨ましい研修生生活を送り、はいはいはい、でもそこまでしてもらったなら、まあ、受からなきゃいけないですよね。
そうですね、はい、
うん、で、何年目で受かられたんですか？
2年半ですね。
2年半、はい、そうですか。でも早い方ですよね。
早い方だったですね。
ですよね、はい、もう何年もかけてね取る人が多い中で、はい、そうですか。褒められました？
いや、なんか自分はもうほっとしたっていうだけでしたし、うん、嬉しいなかったですね。
なるほどね、は
い、周りの人もおやっとかみたいな感じでしたし、
はい、そうですか。じゃあそういう意味ではね、そんなに迷惑もかけず心よくね、こう出してもらって送り出されて2年半で取って戻ってきて、ね、
ただまあやっぱりまあ迷惑かけたと思いますけどね、はい、ちょっとその間にバブルが崩壊したので。
そうですよね、
はい、帰ってきたら事務所がえらいことになってたっていう感じでしたね。はい、
バブル崩壊して一気に不動産取引が少なくなって、はいはい、どのぐらい大変だったんですか？
うん、まあ、本当売上が半分ぐらいになるぐらいの時期が、
それは相当なピンチですよね。
そうですね、
うん、この半分になった時どういう対応されたんですか？このこれから事務所どうしようかっていう、まあ、流れになりますよね、会社として、
そうですね、
はい、どんな感じになって、不動産取引が多分ねメインの、
うん
うん、お仕事だったと思うんですけれども、
まあ、その頃って多分他にどんな事業をやろうかっていうふうなアイディアは全然まだなかったので、僕にも。なのでただひたすら、今までのものを深掘りするというか、さらに極めるっていうふ
う
な方向だったと思うんですけど、
うん、
あとはそうですね、僕が心がけたのは、既存のうちの先代が持ってるお客さんのところには一切行かず、
うん、
自分は新規開拓だけをするんだって言って、全くお取引のなかったところだけとお仕事をするっていうふうにはしてましたね、
ええ、はい、そうなんですね。しかしその司法書士さんの新規開拓っていうのは、
はい、
具体的にはどんな感じでするんですか？
ね、イメージないですよね。
はいはいはい、
まあ、そうですね、やっぱり一番はやっぱり自分を知ってもらうっていうところになると思うので、うん、自分がどんな人間でどんなことを知っていてどんなことができるのかっていうのをやっぱり きちんとお伝えをするっていう、あの広告ではなくて広報だっていうふうによく僕言ってるんですけど、
ははは
は、我々の事務所のホームページなんかもそうですし、普段こうやってどっかに呼んでいただいてお話しするときもそうなんですけど、あの広告をしたりとか宣伝をするんではないんだと、
うんうんうん、
我々がどういう活動をしているかっていうのをお伝えするんだ、広報なんだっていうことをよく言ってるんですけど、
うん、
多分そういう部分だと思っていて、
うんうん、
で このこいつなら何とかしてくれるかもしれないっていう、多分そこじゃないかなと思うんですね、で一度使っていただいて、あ、こいつちゃんとしてるやないかと、
うんうんうん、
じゃあまた次頼んでやろうか、あるいは誰かに紹介してあげようかって、やっぱりそうなってくる、その循環で多分、信頼関係が構築されていてご依頼がいただけるんじゃないかなと思ってるので。
うーん、そうですか。
なんで大体まあその頃特によく言ってたのが、一度会った人は全部僕のお客さんってよく言ってましたけど。
あー、はい、なるほど。まあそこで接点ができる場を、名前は知ってもらったし、はいはい、ね、何かチャンスがあればお仕事はいただけるかもしれないと、はい、でも本当そういう意味ではこの人に任せたいと思わせる、うん、 ということが必要なわけですよね。
と思いますね。特にその不動産取引の話、またさっきの話に戻るようなところなんですけど、そこの場面って特に買い手さんとか売り手さんって多分その場で初めて会うんですよね、大体使用者知って、うんうんうん、不動産業者さんとかはずっと取引売ります買いますって何度も何度も会ってるんですけど、はいはい、
急に現れる人なんです、
う
ん、
突如現れて、はい、とりあえず紙出してほら名前かけ判子押せっていうわけです
よ。
むちゃくちゃ怖い人なわけですよね。
意外とそれでのニコリともしないのでね、うん、緊張を煽られる、
うん、で多分不動産業者さんだったりとか、銀行の人なんていうのは見慣れてるので、うん、ああこんなもんだと思ってるわけですよね、はいはいはいはい、だ大して説明もしないと、
うん、
でそうすると誰やねんこいつってやっぱりなるんですよね、
はい、
でその時にパッと行って一期一会で一発勝負で信用してもらって、うん、こいつに書類を預けても実印をしても大丈夫だと思っていただかなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
多分そこが司法書士としての多分仕事の勘どころじゃないかなと思って、そういう不動産取引なんか、
そっかそっか、
その時にまあだから、どうやったらこいつって大丈夫かなって思っていただくかってい う,
うん、
うん、そこじゃないかなと思ってますけ ど,
なるほど、ね、
はい、あとは本当に他の同業の方が面倒くさがって嫌がる仕事だったりとか、難しいって言われる仕事だったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういったものをやっぱり積極的に取り組んでいったってところあると思うんですね、うん、
なるほど。
で一つできるようになるとまた次にそれよりもさらに難しいものに挑戦できて、
うん、
声がかかってっていう多分その循環だろうと思うんですね。
なるほどね、うん、ちょっとねその業務としてもねいろいろこう多岐にね渡っていくようなので、今週はお時間が来てしまいましたので、来週またお越しいただいて、はい、そのあたりの話も伺えたらと思います。今週はどうもありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.